もしもし、高橋ですが。
おい、大変だ。加藤が死んだ。交通事故で。俺たって今聞いたんだ。
おいおい、勝つもったって無理だぜ。エイプリルフールまでにあと5日。
バカ野郎、本当だってば。俺だって信じられなかったよ。でもよ、あいつ自転車乗ってて酔っ払い運転のトラックにぶつけられたらしいんだ。頭の打ちどころが悪かったんだって。
おい、本当に本当なのか。
ああ。
でもまだ信じられないな。だってあいつ今日も学校で柔道部のキャプテンになったってピンピンしてたじゃないか。とにかく今すぐ行くよ。
加藤君は高橋君のクラスメートで、柔道部で体格もよく、その明朗活発な性格は皆に好感を持たれていました。その加藤君が急に死んだと言われても、高橋君がすぐには信じられなかったのも無理はないでしょう。
なんで、なんであんなやつが死ななきゃならないんだ。車に当たったって車の方が壊れそうなやつだったのに、あいつの一生って一体何だったんだろう。弓道やって鍛えたって結局何の役にも立てなかったじゃないか。もし俺が、この俺が今死んだらどうなるんだろう。俺がいくらアクセク生きたって死んじまったら何もかも同じじゃないか。そうしたら生きてること自体が虚しいんじゃないのか。結局死んだら何もなくなるんだから、それなら俺は一体何のために生きてるんだ。
自分は何のために生きているのか。この問いは高橋君の心を限りなく悩ませました。というのは、彼にはその答えがわからなかったからです。それで彼は片っ端から友達に聞いて回りました。
おい伊藤、お前何のために生きてる。
おいおい、急に難しいこと言うなよ。
まあいいから、ごまかさないでくれ。
そうだな、自分が幸福になるためじゃないのか。
自分が幸福になってどうするんだ。お前が何をもって幸福というか知らないけど、もし幸福になる前に死んでしまったらどうする。
その時はその時さ、仕方ねえだろ。
もしだよ、もしその時が今日だったらどうするんだ。今日死ねと言われて素直に死ねるか。
それは嫌だね、それは困る。
やっぱり仕方ないじゃ済まないじゃないか。
まあ死ぬまで生きるさ。
結局お前死なないから生きてるんだろう。それじゃ動物と一緒じゃないか。
高橋君には幸福なんてつかの間のことで、死んだら何にもならないように思われました。
佐藤、お前は何のために生きてる。
そうだな、ちょっとキザだが、世のため、人のために役立つためかな。
それはかっこいいな。それで実際何をやるつもりなんだ。
と言われても困っちゃうんだよな。
チェ。
高橋君には口先では世のため、人のためなどと言っていながら、心の中は結局自分のことしか考えていない佐藤君が偽善者に思われたのです。友の不満足な答えに失望した彼は、とうとう担任でクリスチャンの吉田先生のところにやってきました。どこか普通の人とは違うクリスチャンが、この問題についてどう考えているかは彼にとってとても興味のあることだったのです。
先生、先生は何のために生きてるんですか。
ほほ、これはまたすごい質問だ。
加藤が死んでから僕はずっとそのことを考えていたんです。答えてください。
そうだな、君たちに真理を知ってもらうためとでも言っておこうか。
真理って何ですか。
聖書に書いてあるイエス・キリストのことだよ。先生はね、ちょうど君ぐらいの年頃にこのイエス・キリストによってしっかり変えられたんだ。イエス・キリストは先生に生きる喜び、生きる目的、生きる意味を与えてください。それで先生は今じゃこの救い主キリストのために生きていると言っても、言葉を変えれば、このイエス・キリストは先生の生きがいそのものだな。先生はね、いつもこのイエス・キリストのことをみんなに知ってもらいたいと思って毎日教壇に立っているんだよ。
キリストのために生きる、こんな生き方ってあるのか。